寺田虎彦作。瀬戸内海の潮と潮流。瀬戸内海はその景色の美しいために旅行者の目を喜ばせ、詩人や画家の良い題目になるばかりではありません。またいろいろな方面の学者の目から見ても面白い研究の種になるような事柄がたくさんあります。一体あのような込み入った面白い地形がどうしてできたかということは、地質学者の議論の種になっているのです。また瀬戸内海の沿岸では一帯に雨が少なかったり、また夏になると夕方風がすっかりないでしまって大変に蒸し暑い、いわゆる夕凪が名物になっております。これらはこの地方が北と南に山と陸地を控えているために起こることで、気象学者の研究問題になります。しかしここには私はただ少しばかり瀬戸内海の中の水の運動のことについてお話ししましょう。一体海の面はどこでも一昼夜に二度ずつ上がり下がりをするもので、それを潮の満ち干と言います。これは月と太陽との引力のために起こるもので、月や太陽が絶えず東から西へ回るにつれて、地球上の海面の高く膨れた満ち潮の部分と低くなった引き潮の部分もまた大体において東から西へ向かって大海の上を進んでいきます。このような潮の波が内海のようなところへ入っていきますと、いろいろに変わったことが起こります。ことに瀬戸内海のように外海との通路がいくつもあり、内海の中にもまた瀬戸がたくさんあって、いくつもの灘に分かれているところでは潮の満ち干もなかなか込み入ってきて、これを詳しく調べるのはなかなか難しいのです。しかし航海の頻繁なところであるから潮の調査は非常に必要なので、海軍の水路部などではたくさんな費用と事実を費やしてこれを調べておられます。東京あたりと四国の南側の海岸とでは、満潮の時刻は1時間くらいしか違わないし、満ち干の高さもそんなに違いませんが、四国の南側とその北側とでは満潮の時刻は大変に違って、ところによっては6時間も違い、一方の満潮の時に他の方は干潮になることもあります。また内海では満ち干の高さが外海の倍にもなるところがあります。このようにあるところでは満潮であるのに他のところでは干潮になったり、内海の満ち干の高さが外海の満ち干の高さの倍になるところのあるのは、潮の流れが狭い海峡を入るために遅れ、また方々の入り口から入り乱れ、重なり合うためであります。このようなわけですから、広い灘と灘を連絡する海峡の両側の海面の高さが時刻によって著しく違うようなところもできます。そうすると水面の高い方から低い方へ海の水が盛んに流れ込むので、強い潮の流れができます。瀬戸内海にはこのような場所がたくさんにあります。中でも早水の瀬戸などは、神武天皇が統制の時にお通りになったというので、歴史で名高く、その名も潮流の速いことを示していて、大変に面白い名でありますが、今ではただ豊後海峡と呼ばれています。伊予の西の端に指のように突き出た佐田岬半島と、豊後の佐賀関半島とは、大昔には四国から九州につながった一つの山脈であったのが、海峡のほとりの大地が落ち込んだためにあのような半島とこの豊後海峡ができたということです。今でもこの海峡には海の底に狭い敷居のような浅いところが連なって、その両側はそれより100キロ以上も深く掘れくぼんでいます。 この海峡は大海から瀬戸内海に通ずる入り口の中で一番広いから、内海に出入りする海水も主にここから出入りするので、潮流もなかなか速く、通例1時間3、4海里くらいの速度であります。このような流れが海の底の敷居を越えるときには、ちょうど橋食いなどの下流が掘れくぼむと同じようなわけで、敷居の下流のところがだんだんに深くなったのであろうという説があります。このほか、名高い瀬戸や普通の人の知らぬ瀬戸で潮流の速いところはたくさんありますが、しかし何と言っても阿波と淡路の間の鳴門が一番著しいものでしょう。この海峡は幅がわずか15丁くらいで、しかもそのうちに浅瀬の部分があるので、深いところは幅5丁くらいなものです。この瀬戸の両側では、潮の満ち干がちょうど反対になるので、両側の海面が一番食い違うときは、高さが5尺ほど違います。ここに出した地図で、左側の陸地が阿波、右側の陸地が淡路です。A のあたりは深さが4、50キロですが、B のあたりは浅くて10キロ以下です。海の底の泥などは潮流に洗い流されて岩が現れています。図は揚げ潮の時のありようですから、潮流は D の方から AB を通って C の方へ流れていきます。AB と C の間に波形の模様を描いたのは、流れの速い部分のありようを示したものです。AB のあたりでは、流れの速さは最も盛んな時で、1時間10海里くらい。C のあたりでも、あまりこれに劣りません。しかし、上流の D のあたりでは、1時間2、3海里くらいのものです。流れの最も強い下流の方には、方々直径7、8軒ほどの上後型の大渦巻きができます。漁船などこれに巻き込まれたら容易に出られなくなるそうです。汽船などでも流れの急でない時を見計らってでなければ通りません。図は前にも言った通り揚げ潮の時のありようですが、下げ潮の時には反対に図の下側の方へ、同じような流れと渦巻きができます。これからだんだん暑くなりますから、田んぼの小流れのようなところで、板切れなどで水をせき止めて、早水の瀬戸や、鳴門の模様をこしらえてみるのも面白かろうと思います。大正7年5月、ローマ字少年。